こんばんは、食堂セブンです。この番組では音楽活動をしている人をゲストに呼んで、その人の音楽のルーツであったり、またパーソナルなことなども聞いていきます。はい、本日もセブンの近況報告です。お願いします。今日はちょっとセブンの栄養事情についてお話ししていこうと思います。やっぱり名前が食堂セブンということで、食の話をしていこうと思ったからです。最近の食堂じゃない、栄養事情よくわかんないですけどね。まず朝は白米、海苔、生卵が定番。生卵はない時は本当に白米と海苔のみで仕事へ行きますね。でお昼は白いご飯をそのままラップに包んで持っていくだけです。本当に何もつけずに持っていくので、よく職場で心配されます。それで夜はその残りの白いご飯と味噌汁を余裕があったら作ったりして、あと買ってきたカットキャベツ、カット野菜を3日間ぐらいに分けて食べてます。でおかずも買ったり買わなかったり、おかずはもうねできたものを買ってくることが多いです。そう、一気に基本の私の朝昼晩の食事を説明してみました。そう、3食お米を食べてるんで、結構米の消費量が早くて、消費量が多くて、5キロ買ってもほんと1ヶ月とかでなくなっちゃうような気がしますね。相当米食いです。で最近もお米切らして本当に食べるものがなかったんですけど、ちょっとようやく買いに、昨日ようやく買いに行くことができました。で昨日買ったのが山形県の生え抜き新米っていうシールが貼ってあって、5キロで2580円ぐらいでした。それがね、安いのか高いのかよくわかんないんだけど、中ぐらい置いてあった中では真ん中ぐらいの値段のやつを買いました。でね、今は無洗米を買っています。やっぱお米好きとしてはちゃんとお米を測って洗ってっていう過程もね大事にしたいんですけど、その少ない時間もねやっぱりめんどくさい時期、ダメですね。ダメなことはないんですけど、もうちょっと余裕が出たらちゃんと洗うお米にシフトしていきたいなとは思っています。その生え抜きを買ってきたその日にお米を炊いて、炊けたのが夜の10時ぐらいだったんですよ。どうしようと思って、明日の朝ごはんまで冷蔵をするか高温で持たせるかって思ったんですけど、いや新米だし今食べるかと思って10時だったんですけど、白米だけを食べたんですよ。めっちゃ美味しかったんです。もうね、新米だし炊きたてだし色もツヤツヤで甘くてとっても美味しかった。一番美味しいと思います。そのね、やっぱ開けたて、開封したてのお米は圧倒的に美味しいです。いや悩んでるのが米の保管方法で、あれ米びつとかに入れるんですかね、一般の人は。わかんない。うち実家の時はなんか備え付けの米量り機みたいなやつに入れてましたけど、私の今の家はすごいそんなのないし、狭いし置く場所がないので、袋をの口をゴムで縛るだけになってるんですね。どうやって保存するのが正解なんでしょうか。ちょっとね、ぜひ知恵をお貸しください、詳しい方。そう、お米は美味しいよっていうお話ですね。で次、味噌汁も結構毎日飲んでる。嘘かも、毎日は嘘ですね。1週間に3回ぐらいかな。で今日はなめこの味噌汁を作りました。こっちに来てからなめこを食べたのは初めてでしたね。今まで作った味噌汁でいうと、もやし、玉ねぎ、じゃがいもとか、じゃがいももやったことないかも。あとインスタントの味噌汁の具の方だけを、それ味噌汁、作った味噌汁に入れることがあります。やっぱ味噌がインスタントよりもそのちゃんと味噌として買ってきた方が美味しいので、その乾燥長ネギみたいな、揚げ豆腐みたいなやつだけを入れてます。そ か、ここに来る前に私は会社の寮に住んでて、そこの寮食の味噌汁が本当に美味しかったんですよ。そこでたくさんのことを学んで、勝手に味噌汁の具材、白菜とかも入ってる日あったし、麩とかもやしも実家では出たことなかったんですけど、寮ではよく食べてたので、こっち来てからも作ってます。で、昼ご飯、問題の昼ご飯の白米だけおにぎりはちょっと様々なねところからご意見をねいただくことが多くて、そんなんで足りるのかとか、栄養は大丈夫なのかとか、で職場でもそれ食べてるんで、本当にあの子はお金がないんじゃないかっていうとあれですけど、ギリギリの生活なんじゃないかみたいな思われてるんですね。私は本当に白いご飯の味が大好きなので、全然そんな悲しい気持ちで食べてるわけではなかったんですけど、まあ皆さんが心配するのも無理はないかなと思います。最近このね、食堂セブンよく聞いてくれてる友達、管理栄養士がいまして、管理栄養士の子はそれはタンパク質が足りないって言ってくれましたね。ゆで卵をめんつゆにつけて持ってけって言ってました。あとね、なんだっけ、あとなんか言ってた？ちょっと作り置き用のレシピをちょっと管理栄養士のお友達 LINE で送ってください。卵のやり方もなんかレシピとかあればちょっと送ってもらっていいですかね、お願いします。そう、それをその昼ご飯事情をリジンズのことにちゃんにも話して、ことにちゃんはコストコの豚汁を持って行っているらしいんですよ。なんかあるんですって、フリーズドライみたいなやつなのかな、お湯を入れて飲むだけみたいな。それいいなと思って、私は近くにコストコがないし会員でもないので買えないので、今日オニオンスープの乾燥粉なのかな、粉を買ってきました。明日からお昼ご飯それと一緒に、白いご飯と一緒に飲みたいと思います。ゆで卵のめんつゆつけもやりたいところではありますね。夜ご飯はおかずがねあったりなかったりだったんですけど、やっぱそういう話をすると母親からちゃんとタンパク質取らないとダメだよって言われます。ダメですね、やっぱ自分のためだけに料理をするって結構やる気が出ないですよ。油も跳ねるしとか思う、洗い物も増えるしって思うとめんどくさいんだけど、やっぱ買ってきたものよりは作った方が美味しいなとは思うんですよ。まあ失敗する時もあるので、それはその時はね本当に悲しいですけど、だからね、タンパク質どう取るか問題は結構大きなね人生テーマになってくるのかなと思います。そう、またね、それから母がまた言っていたのは、そういう健康な時はいいけど体調崩した時にちゃんと食べてないと普段から危ないよっていう指摘を受けまして、本当になんかその言葉はすごく響いたというか、全然生きていけるじゃんと思ってたんですけど、確かに本当に弱った時にもっとねこう体がどんどん消水だっけ、体がね弱っていってしまったら怖いですよね、その普段の栄養不足で。結構お母さんの言うことって気持ち半分で聞いてしまうこと多いんですけど、本当に大事なことを言いますね。すごい納得しました、それは。はい、今回はね栄養事情をお話ししました。伝わりましたか？アドバイスあればぜひメールでも、最近始めた食堂セブンのインスタでもいいのでご連絡ください。管理栄養士の友達は LINE にレシピ送ってください。あとね、そう、今これ話してて何分喋ったか分かんないんですけど、前この前回サイピ回27シャープ27サイピ回25分ぐらいの対策だったんですけど、ラジオのね、ちょっとアップロードするとき容量多すぎて最初アップロードできませんみたいな表示とか出たんで、最終的にできたんですけど、ちょっとあんま長すぎるラジオはやめようと思ってます最近。 ってことで今回は手短にお話ししました。それでは皆さんさようなら。Thank you.